给中国一本的，我们一起加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。今回北京、上海に行って、何十社の旅行者と意見交換をできて、本当に。まあ、意見も多いですし、その中一番私が印象深かったのは、東京プラスワンというツアーをこれからどんどん作りたいって言いましたね。で、今までのプラスワンは箱根、はメインだったんですけど、もう新しいもの出したい。
そうですね、もう箱根は一般的になりすぎてる感はありますよね。
もちろん初めて行く人はこの箱根プラス東京のツアーを勧めすることができますし、ただリピートさんにも新しいツアーも提供したいので、そこの辺は
別の
エリア、
そうですね。しかも我々が考えているよりも遠いところまでプラスワンに考えてくれてる。
そうです、
片道に 2,3 時間かけてもプラスワン。
北京の旅行者の皆さんから言われたのは、だって北京の、五環、三環五環まで行くのも 2,3 時間かかるもん、
ね、それ日帰りで行ってきたりするもんね。
そうですね、まあ、全然 2,3 時間は遠い距離ではないって言ってました、
でもあとは交通手段があるかとか、
で
そういうところになると思うんですけど、交通手段さえあれば、片道2時間3時間のところまでのエリアっていうのを大東京と捉えて、プラスワンで東京から行ける。
で、
まあ、これもちろん大阪からプラスワンっていうのもあるだろうし、いろんなところもあると思うんだけど、それぐらいエリアを広げていろんな、まあ、選択肢っていうか、いろんな、ツアーを作ろうというような話は結構多いよね。でどんどん話が変わってきてるのは、そういう新しい情報とか、新しいところをこう作りたい、新しいところの、良さをお客さんに伝えていきたいっていう前向きな意見がすごく多くて、今までだったらちょっと割引ないですか、特典ないですか、で自治体からの補助金ないですか、そういう系が多かったのが、最近そっちじゃなくて、新しいところの開発でどこがおすすめですか、
はい、
みたいなものを我々に聞いてくるの で、
そうです、ね、
我々だから補助金出さないからっていう
私たちは補助金
他の人には補助金くれって言ってるのかもしれないまあいろんな PR をする中で本当に情報を知りたがってくれてるっていうのはあるの で、
そうですね、
本当に箱根、まあ、やっぱり富士山っていうのは人気あるので、まあ、箱根とか河口湖、とかっていうのは、まあ、相変わらず人気はあるとは思うんですけど、それだと他社と同じになってくるので、新しいエリアとして日光だとか、
そうですね、
まあ、軽井沢、まあ、軽井沢はだいぶ浸透して、
はもう浸透し始めて、
で、まあ、日光とかも、まあ、非常に興味を持ってて、
あと仙台とか、東北のエリアも結構皆さん今好きですよね、
だその辺まで本当に足を広げていってくれる感じにはなってます、
ちょうど今週ですね、今週月曜日、前うちのこの番組に 出演していただいた大連中寮のリさんから、日光行きたいって言われてまして、で、まあ、今日
なんか情報くれないかって
昨日から今日はずっと日光にいますね。でまた他の北京の浮上旅行者、まあ、政府系の旅行者の、木さんは今、金沢あたりで視察していますので、
本当でもみんな視察するよね。
なぜかというとツアーを作るの、私たちもよく指摘してますし、この日程だと無理ですよね。ここは神奈川県ではなくて山梨県ですよね、という基本的な間違いをそもそもなくしたい、私たちは日本旅行のプロとしてツアーを作りたい、だから自ら視察をして、ちゃんと自分の目で見たスポット、距離感、あと良さと足りないところで、それを生かしてツアーを作りたいというのが生の声でした、
だからそれ当然の流れであって、私もちょっと旅行会社経験長いのでそうなんですけど、団体中心だった時代っていうのは、別に自分が体験しなくても、こんなとこ、こんなとこ、こんなとこって、大体こう行く場所と日程だけ決めたら、日本側の、まあ、ランドオペレーターさん、日本側の旅行者に日程を決めてもらって、であとは値段勝負みたいなところがあったのが、まあ、最近 FIT 化になるってことは、 ランドオペレーターさんじゃなくて自分たちが日程を組み立てて、で、自分たちのお客さんが個人でも本当にこれ行けるのかとか、
うん、そうですね、
で便利にここは例えば乗り換えできるのかとか、うん、これはちょっとバスだと難しいとかいうのを体験しないと自信を持って売れない。
そうです。
だからそういう意味で自分たちがまず体験する、
うん、
で体験をしていいなと思ったものだとかを本当にツアー設定をして、うん、自信を持って売ってい く、
はい、
ただ本当健全になってきたなっていう気は改めて思います。
本当にお客さんの満足度を考えた上でツアーの販売をしてますので、そこの辺は本当にこの 2,3 年間は変わったところ、うん、すごい実感してます。
そう
ですね。
また、まあ、そういう FIT の流れの中で個人旅行者に向けたネタを欲しがってるっていうのもすごくあって、子どもが体験できるものとか、教育的にいいものだとか、
うん、そうですね。これから、まあ、桜シーズンが終わって、これから夏休みシーズン、うん、もう親子旅行は完全メインとなっておりますので、うんうん、そこのまたいろいろ聞かれるかもしれない、う
ん、その辺のネタがあればどんどんお寄せください。
まず私たちには、
はい、いろんなところにいろんな旅行会社の方に周知すれば、
はい、
本当に喜んでツアー設定をしてくれると思います、
うん、そうです、はい、
それからもう一つ嬉しい話題としては、ちょっとフレンドリージャパンさんと組んで、
うんうん、
新しいツアー形態を作りたい、
うん、
まあ、某大手の、うん、旅行会社にいた元、うん、元とか今の大物の
大物ですね。旅行協会誰でもしてます、
からちょっと相談があって、今後具体的にやっていきたいこと、
はい、
日本のいろんな、まあ、いい施設、
うん、
高い施設、高級な施設、
はい、
そういったところに割安で泊まりたい、泊まりたい、体験したい、でもそれって、まあ、都合がいい話であって、
うん、
そんな仕入れというか手配はできないと思うんですけど、その絶対に観光業っていうのは宿泊もそうなんだけど、オンとオフがあって、
そうです、ね、
オフの時はどんな安くしても売れないよという、
うん、
こう地域だとかホテルさんもあると思うんですよね、
はい、
でそういうところでいいんです。本当にいいホテル、いい内容であればオフの時でもオフ期でも中国の人たちが行って楽しめるはずなんだと、
うんうんうん、
それをオフの時だけ、部屋を出してくれとか、で、まあ、それをビジュアルで、まあ、実際、まあ、ブロガーというか反ブロガーみたいな人が一回来てその施設を体験して、オフだからこそこの値段で今なら行けますみたいなものを動画からそのまま、旅行会社の予約に結びつけるような、そんなような仕組みをもうすでに中国国内では相当流行ってる仕組みらしくて、それを訪日系に持ってくると、でそういう施設さんを紹介してほしいと、皆さんオフキーお困りの施設さん、今私宛にご連絡ください。
そうですね、こういうのが施設側でも相当喜んでますし、うん、私たちのそういう観光客もこういうぐらいの料金でこんな素晴らしい施設泊まるということは自慢もできますし、
なかなかできないし自慢できるし、うん、特に日本の中であんまりオフだからって安くしちゃうと価格帯が崩れちゃう。でも現地の旅行会社にパッケージとしてそういう売り方をしてもらう分には、まあそのオフの時もそれなりに埋めて、
うんうん、
で、他の高い時にの値段を崩さないで、出せると思うので、
うん、あ、いいですね。
いいんだよこの流れは。
いいですね。やっぱり彼ら、まず私で行きます。
まず体験我々の方で、
はい、
ぜひお願いします。
ぜひ、いい話ですね、うん、ぜひ実現してほしいです。
はい、
はい、じゃ今回はここまでで、また次回で、
はい、はい、OK 中国インバウンド、
下次見、
下次見。